皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、6月に入りました。 FM 那覇お聞きの皆様、お変わりないでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。もう1年の半分がに来ましたね。半分の月にね、
はい、6月は水月っていうことで
ね、
旧暦の6月は水のない月って書いて、実は6月はあの梅雨とかね、
そうですね、
あの、うん、本来は水が多いような感じするんですけど、この違和感はなんでかななんて考えたらですけどね、水月の、ないっていう、水にない月って書くでしょう、はい、これはないではないんですよ、本当は。
みんなある月。
いや、違います。そのないっていう漢字はですね、まあ日本語の連帯助詞っていうんですが、のって、
あ、
水の月。
なるほど。
だからみなずきであるという説が本当は有力らしいです、ね、うん、
なるほど、
はい、
そうですね。6月は一番、ね、
水がいろいろ必要なというか、
そうですね、
時期田植えとかね、
そうですね、
ありますんで。
なるほど、
はい、
そういうことですね、
うん
うん、なるほど。まあ、あのほら、あの前にもやりましたけど、ね、こうずれてるじゃないですか、オクトーバー、
はい、
ね、オットっていうのが8なのに10月になってるとか、
はいはい、
そういうことかなと思ったんですけど、日本語だとやっぱりちょっと違うんですね。
そうですね、太
陰暦になるからまたちょっと違うのかな、はい、そうですか。まあ、5月の後半は暑い夏を思わせるような月が、日がね、続きましたけれどもね、本当にもうあっという間に夏が来ますね、
はい、
この分だとね。はい、じゃあいつもの、さて、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けておよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は先週から引き続き小満、暦便覧を見てみると、この時期は万物栄満すれば、草木枝葉茂ると書かれてますけれども、すべてのものがこう満ち溢れて、草木には枝葉が生い茂るという意味でしょうかね。もう今の時期本当に緑が綺麗ですもん ね、
ね、
うん、雨が降っても本当に緑が綺麗、はい、この時期は日差しも強くなり、庭の草木も一番成長する時じゃないのかな、うん、ね、今の雨が降ってね、
はい、
はい、そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は麦の時至る、まあ、旧暦4月のイメージとなっているそうですよ、
うんうん
うん、今ちょうど旧暦4月ですね。雨が少なく乾燥した季節ですが、間もなく梅雨が始まります。そうですね、6月の中旬ぐらいからかな、もういや入ってすぐぐらいからのかな、うん、もう雨が降ってきますね。
そうですね、はい、
はい、この麦秋、今ちょうど麦秋っていう時期なんですね、麦の秋ということでね、
はいはい、
麦秋っていうことなんですけれども、うん、この頃に麦の方を揺らしながら吹き渡る爽やかな風のことを、麦雷っていうのかな、これ麦に嵐と書いて麦雷で、麦風、
うん、
で麦の秋風、麦の秋風っていうんですね、すごいですね。またそよぐ方を、麦の波、降る雨を麦雨と言います。麦って全部麦ね、
うんうんうん
うん、まあ、麦の季節ってことですね、今の6月ってね。古事記や万葉集にも麦秋という言葉が登場するそうですけれどもね、はい、まあ、そんなこんなで、今週はですね、ちょっとジョスさんにいろいろ質問があって、
はい、どんな質問でしょうか。
ジョスさんといえば占い研究家というお名刺をこの間ちらっと実は見つけたんですね。
、はい、
ご一緒になんかいた時に配ってらっしゃったんですね。 持ってらっしゃる、
まあ、配ってるというか、そう、配ってるんじゃなくて、別にあの占い師でも何でもないんですけどね、ええ、たまたまあのいろいろとあの、ね、ある師匠について勉強したん
です
けどね。です
よね。で、あ、そうや、占い研究家というのもちょっとすごいなと思って思ったので、今週ちょっとね、ジョスさんにあの質問しますねっていうことで、お伺いしたんですけども、まずね、あの占いの世界っていうのは、占いは誰が占っても同じなのかっていうのこととかね、
うん、
オラカルカードとか、私はエンジェルカードなんかするんですけれども、あれはどうなんでしょうね。例えばこう手軽にできるじゃないですか、割とオラクルカードとか
って
ね。
そうですね、たくさん種類あります
よね。ですよね、はい、どうなのかなとか、うん、また手相っていうのは変わるのかな、うん、ずっと変わっていくのかなっていうようなことをちょっと、今日は教えてほしいなと思いました。はい、さてラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで、今日のおすすめ楽曲、そして番組後半では占いってどうなのよと話をちょっと聞いてみたいなと思っております。素敵な30分をラブフォーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、紫外線対策についてお話したいと思う。
紫外線、はい、はい、
まあ、5月も紫外線ね、強かって、うん、6月に入りましてもね、うん、これから夏にかけてね、
はい、
結構あの紫外線対策、ね、皆さんあの注意されると思うんですけどね、はい、実際紫外線対策今あの皆さん思ってるので大丈夫かなっていうことを、はい、うんうん、1,2 点お話したいと思うんですけど、まずですね、はい、外出するときにね、
はい、
完全なガードして、まあ、日焼け止め塗って帽子かぶって、ね、
日傘して、
あの日傘さして長袖着てみたいな、うん、これはいいんですけども、うん、あの全くやっぱり日光浴びないというのもね、
はい、
これは少し若干問題があります。
あ、なるほど。
ですから1日やっぱり太陽に当たるのをね、15分から30分ぐらい浴びた方がいいと言われてますんでね。
言ってます
ね、うん、これはですね、皆さんあの紫外線対策という意味合いではですね、いろいろ対策してほしいんですけど、日光も浴びてほしいというのがまず1点目でございます、はい、2点目はですね、家の中ではですね、
はい、
紫外線対策しなくていいのかという、疑問なんですけど、実はこれは日中もですね、うん、やはりレースカーテンなどを活用してね、
あ、
紫外線のカット
気をつけるってことですね。
気をつけていただきたいんですよね、うん、これが2点目。それからですね、まあ、3点目がですね、日焼け止めを塗ればね、帽子をかぶる必要ないんかというようなことなんですけど、実は日焼け止め塗ってもですね、強烈なこの日差しを直接浴びるとですね、
はい、
肌とか あのダメージがありますんでね、うん、やはり紫外線対策ではですね、帽子が二重丸です。
なるほど。
ですからこれからですね、うん、夏場にかけてね、はい、暑い日がまた
そうです、ね、
来ると思いますけどね、うん、
はい、
ぜひ紫外線対策をうまくしていただいて、うん、皆さん健康につなげていただきたいなと思います。
はい、私割とね無防備なんですよね、
はあ、
あんまりしないんですよ、そのこう日焼け止め塗ったりとかもあんまりしないし。
帽子とかかぶります？
かぶらないですね。まあかぶろうかなと思ったときはかぶるんですけど、別にその日よけにしようとかはあんまり考えないです ね
先ほど言いましたよね、うん、少し日光を浴びるのはいいんですよ、はい、だけど
浴びせる
の、ね、長くね、
うん、
浴び続けると
シミとかなるもんね、
体にダメージがありますんでね、
う
ん、
畑とかねするときはね、さすがに、麦わら帽子かぶりますけどね、はい、そうですね、気をつけなきませんね。
ですから、うまく紫外線対策、皆さんしていただけたらいいなと思います。
はい、皆さん気をつけてください。 Love for all things。
旗に優作、旗に優作、お風呂上がりにいろいろ見るよりこれですせ、
あんたお風呂の中で何を撮ってんの。
はい、
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのは2022年、海の記憶という、ね、アルバムの中から空と土。これは空と土という映画を制作したんですけれども、まあ、これも2022年公開だったかなですね、はい、その映画の、主題曲で作った曲ですね。まあ映画の主題歌っていうのがやっぱりこう一曲その曲を中心にこう作っていくんですけれども、やっぱりワクワクしますよ ね。映画の主題曲を作るっていうことはワクワクしますが、まあ、これは自分の映画だったのでね、そんな焦りはなかったんですけど、人のこう映画でお願いされた楽曲っていうのはやっぱりちゃんと作れるのかなっていう不安に毎回ね、苛まれるというか、
あの映画のね、うん、その音楽頼まれるとその映画当然 見るでしょ。
見るというか、まあ、まだできてないですからね。
あ、できてないということは、うん、そのイメージを、うん、まあいろいろとお聞きして、
そうですね、そうそうそう、
楽曲つなげていくと。
そうですね、まあ、ドラマだったらもう台本もらって、うん、でつけていくっていうような感じなんですけどね。
なるほど、うん、
まあ、あの大きなテーマ曲っていうのはもうだいたいそのイメージ通り作って、うん、その後のちょっとこうはめていくやつっていうのはその見てこの何秒何秒っていうようなことではめていったりとかしますけどね、うんうん、まあまあ大変な作業ですけどね。
音楽ってね、その、うん、映画のイメージというのがすごく、
そうですね、確かにね、
あの音楽聴いたら、うん、あの映画と、
そうそうそうそう、
音楽のがなんか先行してこうどういうんですか、イメージが
ありますね、
植え付けられることありますからね。
そうですね、やっぱり目って、うん、目で見るっていうことっていうのはすごく直接的じゃないですか、
うんうん、
でも耳とか匂いとかそういうのってまたそれをこう脳に送って自分の妄想っていうんですか、そこに結びつけていくから、うんうん、自分のイメージとこう結びつくっていうかそういうことになるんでしょうね、きっとね、うん、多分そうだと思いますね。さて今日はジョスさんにその占いについてちょっとお伺いしっていうのはね、私割と一人でオラクルカードを占ったりするんですよ、
はい、
割とその、まあちょっと月始めとか、うん、それこそそれとかまあちょっともうすぐ忙しくなるぞっていうような時とかね、これちゃんと作れ、それこそ映画音楽ちゃんと作れますかっていうようなことから、うんうん、まあ、くだらない明日ちゃんとうまくいきますかねっていうようなことまでオラクルカードでやるんですけれども、だけどやっぱりそのこうちゃんとねきっちり占ってほしいなと思ったりはするんですよね、うんうん、人にちゃんとした人に占ってほしいなと思うこともあるので、占い研究家というそのジョスさんの、お名刺見た時に、あ、そうやったわ、ジョスさん占い研究家だったと思って思ったのでね、ちょっと聞いてみようと思って。
そうですね、うん、占い師ではないっていうと変な方なんですけど、占いをまあその勉強し始めたのがもうこれ何年か前なんですけどね、うん、
まあ、だいぶ前ですね、
ある師匠について、はい、まあ、ずっと占いのことを教えてもらって、うん、まあ、一日仕事終わってからね、実はその夜、はい、その師匠のとこ行って、うん、まあ、夜中までね、うん、びっちりと何日間も、まあ、修行してきたわけなんですけどね、占いもねこれ前の話題で古代歴史古典、
歴史古典ね、うん、
古代の人昔の方もですね実は占いというかですね、はい、まあ宇宙、うん、ね、太陽とか月のことをいろいろ考えてね、まあ、占いに近いものを
です、ね、
古代の方もですね、うん、いろいろされてたっていうのは、まあ、それも勉強したんですけどね、
う
ん、まあ、占いもいろんな種類が実はありますよね。大きく西洋の占い、
うん、
先ほどミサップが言いましたタロットとかねオラクルカード、これどっちかというと西洋、うん、星占いも、
はい、
東洋の占いは皆さん ご存知のですね風水とか、
うん、
地中水明とか、
はい、
急性気学とか、私もとことん、まあ、とことんというか勉強しました液経というような占いがあるんです、
うん、西洋占いは割とやりやすいもんね。
この、そうですね、
誕生日で自分で調べられる
し。そうなんですよ、うん、でね、もっと分かりやすく、その西洋も東洋もね、
はい、
含めてね、大きく占いは3つに分かれます。
3つ、
まず1つ目、うん、命術と命の術、それから牧術、双術とあるんですけども、それ何かと言いますとね、
はい、
命術というのは生年月日とか、
はい、
時間とか、普遍的な情報をもとにして占うのが命術なんです。
はいはい、
で先ほどミサップが言ったオラクルカードとか、
あ、タロットカードとか、
タロットカードとか、
うん、
サイコロとか、
うん、
これはですね、偶然出たもので占う、
うん、あ、そうですね、
これを牧術というんですね、うん、それから双術というのは人の顔やね、手相もしくは住んでいる家などね、うんうんうんうん、形であるものをもとに占うと、まあ、大体これ大きく3つに分かれます。で、まあ、皆さん、まあ、占い師の方もたくさん夜中に行ってますし、うん、好きな占いもあるでしょうし、信じる人と信じない人もいるでしょうし、
うん、まあ、その牧術っていうのって、
はい、
まあ、言ったらその都度その都度偶然その芽が出たとかそういうことなので、
はい、
例えば、こんなことを占って大体答えて大体一つじゃないですか、まあ、はい、イエスかノーかやったとしたら、
うん、
だけど例えば10人占って8人が分かんないでしょ、それって、まあ、言ったらすごく偶然じゃないですか。
そうですね、
だからその偶然っていうか割と信じるの難しいですよね、その偶然っていうのって、うん、
ですからこれはですね、はい、不思議な、まあ、運命的な、
はい、
なんていうんですかね、カードが出てくることはありますね。
うん、ありますね。
ですから占い師の方の、うん、まあ、いろんなこの経歴っていうか、うん、それなりに修行した方、
はい、
それから真剣にこう見に来てる、
はい、
占ってほしいと言われてる方とか、うん、まあ、ちょっと占ってほしいという方のカードはやっぱり常に違います。
うーん、なるほど、
はい、
それ難しいですよね。
そうですね、
信じるか信じないか、まあ、っていうふうなことも言うじゃないですかね、なんだは、なんとか八景とかってやつ、
まあ、うん、私が勉強した越境はそうですね、当たるも八景、当たるも八景と、この越境だけで言いますとね、私もこれあと、
うん、
まあ、かなり研究しましたけども、うん、これ紀元前8世紀の越境はですね、師匠五経と呼ばれるね、
はい、
まあ、経典の一つ、要はそういう古い古典の本からね、生まれてきたような、
うん、
非常にまあ難しい哲学的なね、ことがありましてね、
うん、
まあ、奥深いんですよ。
そうでしょうね。
で、
う
ん、なんとこれ著名人の方も結構影響はですね、
うん、
影響されてまして、
あ、
実は西郷隆盛さんとかね、
ええ、
まあ、最後の将軍と言われてます徳川慶喜、
はいはい、15代将軍、
ね、15代将軍、はい、まあ、この方々も実は越境
へ
勉強されたという説があります。
なるほど、
まあ、本当にね、占いと言いましても、ね、いろんな占いがありますし、まあ、手相とかね、人相とかもありますけども、うん、勉強すればするほど本当はもうすごく奥深いもありますよ。
そうでしょうね、うん、ただやっぱり私たちそんな別にオラクルカードもすごく勉強したわけじゃないにもかかわらず、うん、自分で占ったりとかするとカードほんまに、あ、そうやろなっていうようなカードが出ることあるじゃないですか、
はい、
そういうのってすごい驚きますよね、やっぱりそういう時って。
そうですね、
これちゃんと勉強したらもっとちゃんとこういろんなことを指針っていうかそういうのが出てるようになるんですかね。
まあ、勉強したからといっても、必ず、まあ、
そうなる
とは限らないんですけどね、まあ、不思議なことで先ほど言いましたように昔の方もね結構占い的な要素で、うん、まあ、いろんなことをこう方向付け決める方が、
はい、うん、
著名な方多いですけどね。
戦争の時も、うん、昔のね、
はい、
中国の戦争の時も必ずその疫のする方が隣にいたとか ね、言いますじゃないですか、
はい、
やっぱすごくそういう決めれませんもんね、自分で決めれないことってあるじゃないですか。
まあ、私もよく自分なりに今月どういう方向なんかなんて見ることありますけどね、
う
ん、
そうでしょう、
はい、
自分でこう決めれないときにそのちょっと型を押してもらえるそういうものじゃないですか。
そうです、そうです、
占いって。だから まあ、すごく重要やなとは思うんですけれども、かといってまあ割と気軽だったりとか、
そうですね、
あの水がめ座は何かなとかだったりとかするかじゃんね、
意外と皆さん、意識してる方多いですよ。手相なんかもね、実はこういう質問ありますけど、手相は、まあ、変わるんでしょうか
って、ね、そうそうそう、それを聞こうと思ってたの。
実は手相はですね、まあ、生活や意識が変わると実は早ければ3ヶ月ぐらいで変わります。
そうなの、
はい、
そうなんや。
まあ、左手は生まれ持った運命、
はい、右手は
ですね、この自分の現在のこの運気が、
は
まあ、出ると言われてますね。
なるほど、
はい、
奥深いですね。ね、
まあ本当にね、勉強すれば面白いこといっぱいありますし、皆さんもまあ気軽にと言いますかね、
また、はい、聞いてください、まあ、ジョスさんに、はい、それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球と健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、なんか占いのことでまた聞いていいですか？ちょっといっぱい聞きたいこと。
いつでも。
はい。それでは、来週もこの時間に、
Love for All Things!